皆さん、こんばんは。
こんばんは。
情熱教師塾の時間がやってまいりました。
いや、本当にめちゃくちゃ久しぶりですね。
1年ぶりちゃいますか、これ。
1年も1年ぶりになってるんですけれども、やっぱりね、これは、はい、これね、きっちりとやっていかなかなということで、はい、今回もこうしてお届けをしたいと思います。はい、今日のゲストは、
本当に僕は待ち望んで
いました。待ち望んでいました。ねえ、はい、もう本当こう、これまで私たちが本当にいろんなところで、いろんな場面でお世話になっている、この方を今日はゲストとしてお招きしました。はい、早速お迎えしたいと思います。はい、知名度、ゆうすけさんです。
ゆうすけさん、ありがとう。
どうぞ。
いやー、嬉しいです。
はい、ね、もうつい先日お出会いしたところなんですけれども、はい、でも本当ね、僕らにとってはね、もう知名度のゆうすけ君とはね、本当こうたくさんのご縁をいただきまして、
本当に感謝しているんですけれども
、はい、今回こうしてね、改めて情熱教師塾にお招きしまして、ゆうすけさんからいろんなお話を聞かせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ご覧いただいている方はね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、改めてまずちょっと自己紹介が必要ですよね。
はい、
はい、お願いいたします。
知名度のゆうすけと言います。兄弟でアコースティックデュオをしてるんですけども、その兄の方の、ゆうすけで、主に、メッセージソングですね、こう人生の応援歌みたいな、聞いた人がよし頑張るぞと、思えるような歌を作って、お届けするというような活動をしております。
はい、そうですね。もう僕はゆうすけさんとね、出会ったのはね、今から何年前になるのかな、もう7、8年前になるんです。
なんかもっと前からのような気が
ね、そんな気がしますよね。だからそれぞれ出会ったのは別の場面なんですけどね。最初の出会いはね、それでも今ね、音楽の話をねしていただいたので、早速いろんなお話をねお伺いしたいと思うんですけど、はい、もうそもそもまずなぜ、この音楽をそのこう、進めたのかなっていうことなんですけど、
そうですね、音楽を始めたきっかけとしては、小学校の時にピアノを親が習わさせてくれたんですけど、それでもともとこうなんていうんですかね、こう楽器を触るみたいなのもあったんですけど、あんまり興味なく仕方なくやってるような感じだったんです。で、弟は高いは才能があったので、コンクールで優勝じゃないかな、なんかいいところまで行って、僕はなんか適当にやっててっていう感じだったんですけど、弟に結構引っ張られてるところが多く大きくて、弟が、いつやったら中学生ぐらいの時にバンドを組んで、家でギターを弾いてたんですね、エレキギターを。それを見てかっこいいなと思って始めて、僕もバンドを弟の真似してくんだみたいな。
その時はじゃあ別のバンドやった
んですか？別々のバン
ド。だって、いや、お兄ちゃんお兄ちゃんの、ね、同世代の子とバンドして、
はい、そうですね。
でも知ってました？最初ピアノやったって。
ピアノから始まりですね。はい、
ピアノも弾けるんですか？
ピアノもちょっと弾けます。
あんま
り練習してないんですけど。
それは初めて知りました
。そうですね、あんまり言ってないですもんね。
そうですよね。はい、じゃあ最初はじゃあそうやってそれぞれ兄弟別々のバンドを組んで、はい、そのバンドもやっぱりアコースティック、
いや全然違いますね、もうロックバンドというか。
マジで？
これも初めて知った。
あ、ほんまですか？いや、なんかビジュアル系バンドで。
ビジュアル
化粧してて。
これは、ちょっと見てる人びっくりすると思う。
びっくりしますかね。なんか、そうか、あんまり言ってないですかね。そうですね。だから、高井の弟も、こう、もうメイクをして、髪の毛ブワーク立てて。
はい。いや、ちょっと待って待って、当時の写真とかめっちゃ見たいな。
うわ、いや、でもないですね。
これです。
これ、こちらです。ここにね、こうやってね、したいぐらいやけど。
じゃあ、探しときます
か。
探
してよ。
ないと思います。やってましたね。そう。いや、今考えたらね、勇気あるな思いますけど。
お前ね。
いや、そんなビジュアル系のバンドもしながら、いよいよじゃあ、高弘君と2人でやることになったっていうのは、
そのきっかけは、何やったんですか？なんかそのアコースティックギターはもともとお父さんがなんか弾いてたので、多分時期流行った時期があったんですかね。だから何本かあったんですよ。だそれをこうエレキじゃなくて、ちょっと弟が高弘が持ち替えて、当時ジュークさんとかユーズさんとかの流行ってた時期に、 あの弟が歌ってたので、うん、まあ、それに僕がハモってこう乗っかって、うん、おなんか面白いなってなって、はい、でストリートライブ行ってみようかみたいな感じになって、
ストリートライブ、ストリートライブ、サンダで、
いやサンダじゃないんですよ、一発目ね、
行ってみようかって2人で行こうかみたいな話、はい、
しかも、もう夜中です、
うわなんか、かっこええそれ、
11時とかですね、11時に誰が聞くやろみたいな、三宮まで行って、で、はい、弾いてたら、やっぱり何人かね、あのうろうろしてる人がいて、あの若い子やったり、あのすごいなんか、あの年いかれた人も、あの徘徊じゃないですけど、そう、あの、あれ、うろうろしてて、あの聞いてくださったっていうのを覚えてるんですよね。ほんま一人二人っていう感じだったんですけど、
なんかこう自分たちの歌がこう誰かにこう伝わるみたいな最初の感動はそこ、
あのそうです、いやでもそこまでも行ってなかったですかね、その時はあのまあなんか聞いてもらえるんやなっていうぐらいで、はい、あの初めてその歌ったことに対して相手がこう反応して感動したのは、あの両親に、それは2人でこうあの曲を作った時に、まあ、あの両親に向けてみたいな、こう書き方をしたんですよ、なんか感謝を込めてっていう曲なんですけど、でそれをできたら、リビングにそのお父さんお母さん呼んで2人で聴かせてたんですけど、だもうあの母親はもう涙をしてくれて、
まあ、そ
こで、あ伝わってるなみたいなことで、あの
素敵な家族、は
い、なんかあの感動しましたね、その時にあのメッセージが音楽で伝わったっていう瞬間やったんですね。
それか、それは何歳ぐらいですか。
22、23とかやったんですかね、弟がもうでもほんま二十歳とか、21とかの、
じゃあもう、20歳そこそこのね、息子さんが2人ね、こう前に立って歌ってくれるご両親の気持ちってあたまらんよね。
いやそうですね、ほんまよう考えたら、まあ、うちの息子は今二十歳なんで、ああ、いやそれがもしそんなことされたらやばいです
ね。やばいね、いや僕もいやそれぞれ親としての立場もね あって考えたら、いや
だけどその23とか二十歳の時って、はい、もう働いてはったんです
よね。はい、働いてましたね。
ですよね、
はい、会社員をやってました、ね、
あでもその流れでも音楽っていうものはなんか、まあ、まあそのまだ趣味レベル、
う
ん、
いやっとこう趣味レベルです、もう完全に自分たちの
中で2人でちょっと楽しんでるレベルで、はい、でもなんか結構いい感じじゃんみたいな、
はい、
でその頃にまあ三宮行って歌ったりとかで、お家のあのご両親に歌って歌を届けることって、はい、こんなになんか人にメッセージって届くんや、歌って素敵だな、はい、みたいなところから本格的なそういうこうステップアップにつながったのは、もうあの有名な、
あのいよいよ
あの有名な話ですよね、あの目覚まし土曜日
に、そうですね、
その頃
そのこれそれがおいくつぐらい
ですか。それは25とかですかね。
仕事から2年後ぐらいの話、はい、
そうですね、
それまではやっぱずっとライ、はい、あのゲリラライブじゃないわ、そういう
駅でやってました、
駅でやってた、
ストリートライブ、
三宮、
三宮じゃないんですよ、三宮はもう一発目に行って、うん、もうそこで終わったんですけど、
でも面白いのそれ、
宝塚駅とか、
うん、あそれはずっとやってたんや、
はい、川西の
瀬
口、
うん、
はい、
なんかあそこね、あの辺りですね、その阪神館というかそこでずっとやってたの、宝塚駅とかがもう毎週水曜日やってたんですけど、もう結構その女子高生とかが集まってきてくれて、
すごい、
だからなんか
お仕事しながら、
そうですね、それ、はい、仕事しながらいう感じで、なんか
ほんな待っててくれる人がいるみたいな、
あそうですね、時間がありましたね、
いつも来るなみたいな人も出てきて、
いましたいました、
うわー、はい、なんかやりがいっていうかね、やろう思うよね、うん、
だから高山君の2人で歌うそのメッセージがこう伝わってるのかどんどん広がっていくわけですからね、
はい、
それがそれ、うん、じゃあそういうやっぱファンがある中で、
はい、
もうそのやっぱ目覚まし土曜日の、
はい、
このオーディションに行くぞみたいな、
あ
やるぞっていう感じですか。
あいや、
これを一つのステップアップにつなげようみたいな、
全然そんなことなくて、あのだそのフジテレビさんからこう電話かかってきたのが、うん、突然のことやったんですよね。だから僕ら応募もしてないのに、
どういうこと、
そういう目覚まし土曜日という番組から、うん、あのだからファンの人が内緒でこう応募してくれてたみたいなことを、うん、そのテレビ局があの言ってることを、まあ、 あの弟が聞いて、うんはい、でやりますかみたいな、あのいや挑戦ぜひそれやったらさせてもらいますみたいな感じで、だから応募してくれたのは僕らじゃなくてファンの、はい、今でいうその推しの方が
してくれた。あ推し、はい、
あそうなんや、そんなほんまにあるんですね、
要はあるじゃないですか、
要はある
アイドルとかでね、
そうそうそう、自分が応募してそれしなこいんちゃう思ってたけど、ほんまなんそれ、
ほんまの話なん
そういうことあるんやね、ほんまに、
そうですね、
すごい、
考えてもなかったわけですよね、
いや考えてもなかったです、ただもうその多くの人に聞いてもらいたいっていう気持ちはやっぱあったので、うん、
なるほどなるほど、
だからそのチャンスに、うん、あの乗っからしてもらうみたいなことはあったんですけど、はい、そのオーディションで応募するとかはなかったですからね、
そこからの話がちょっとおもろい
な、
ちょっとそこ教え
てもらって
そうですね、喜んでなかったみたいな、優勝した
ね、そうです
ね、そのイブスを
優勝したよね、教えてほしい、まあね、
はい、だからそのあのなんか毎週毎週その目覚まし土曜日の番組であの投票の戦いがあるんですけどね、そのインターネットで、でも多くの方が応援してくださって、あの僕らはずっとなんか1位を取ることができて、で上位3組残った、1700組ぐらい応募があったんですけど、その中で、まあ、ほんま最終最終の20から3組みたいな
話を聞いて、
で3組残って中であの東京のお台場で、まあ、決勝戦があったんですけど、
その時初めて東京行くの、何回ももう行ってるんですか、それまで、
いや行ってなかったですね、
あそのいよいよ最後の選ばれた、はい、こう、はい、行くと、
その地域活性化の多分なんかあの目的もあったのと思うんで、その地域にテレビ局が来てくれて、うん、お取材をしてくれたんですけどね、はいはいはい、だからその僕らがやっぱり3組残った時は行って、うん、前日に泊まってみたいな、うん、で前日もなんかインタビューみたいなの
受けて、はい、すごいね、もうどんだけ絞られてるから勝ち抜いて
ホテルもすごかったですね、なんかいいホテルやって、であの泊まってそのクルーの方がこう入ってきてインタビューするんですけど、うん、あの僕らに、ね、なんかちょっと弱気になってたというか、うん、あの優勝したくない感じになってたんですよ、
なんそれ、それ教えて、もう
優勝全部したらその僕は当時結婚してもう本当に子供も生まれてみたいな、うん、あの間もなかったので、うん、その嫁さんがもう大反対だったんですね、そういう道でするならもう離婚やみたいな感じのちょっと現実的な奥さん、
こっちはもうどんどんどんどん上り詰め寄るのに、
う
ん、
もうあ現実的な奥さんというか、まあ女性ってやっぱりそういうものらしくてね、だから、うん、でも僕は嫁さんのこと好きやから、あそういうあの別れたくないしみたいなことで、じゃあもう優勝やめようって言ってそのあの2番手ぐらいで
頼んでいいかなみたいな感じ で
それをインタビューでなんか素直になんか言ってしまって
、言うたあの僕らなんてこと言うの、
感じやったいいんですみたいな、優勝ちょっとあんまりみたいな感じで、うん、何やこいつらみたいな、
それがだからもうオンエアされた
わけ、いやオンエアはされてなく
て、
いやなかったんかな、いやもしかしたら
それせえへんやろ
で、
あのはい行くでこれ
そうなんみたいな感じなんですよ、クローの人もやろうなみたいな、僕らその投票も1位やったから優勝候補やみたいになってたんですけど、でもあのまあなんか選ばれてもないのに断るみたいな付き合いで、で、まあ、翌日バー歌って、うん、実力者ね、あの 2組もうほんますごかったんで、僕らもうあかんなと思って、うん、じゃあなぜか選ばれた知名度やって優勝知名度です、
知名度ですって
言われたんですよ、
うん、その瞬間は
もうすごい、まあ、これもう
たまらんで
しょ、流れるんでしょ、朝にこの目覚まし土曜日のオープニングとして
毎週流れてるんで、
毎週流れるから、うん、
いやこれすごいことや
ねなと思ってたんですけど、でも僕の中ではやっぱり離婚という
優勝です言った時の顔がすごかった
そうなんですよ、うん、えみたいな、やってしまったみたいなことをしてたので、あのまあ高色もやっぱりききあの心配してくれたので、ね、あやってモテるやんみたいな、2人でやってて、みたいな、
でどうなったの、まあ、だからその映像いうか、すごいやろね、
は
い、
ちょっと
複雑な顔、喜んでないという、この、はい、
しましたよ、
はい、映像って、
で、優勝やからね、
優勝で、わーってなるのにね、わーみたいな感じで、はい、だその場でもやっぱり、ね、こうあの奥さんも喜びますよみたいなことも言ってるんですけど。うん、もうでなんかあまりにもしみりしてるから
どうなった、
ちょっともう あの一回ちょっとカメラ止めるわ。
止めカメラ止めた。
で会議、はい、別室でちょっと会議が
始まって別室会議。
だから なかったことになるかなとかも思ったんですけど、いや優勝は。
いいそれ
でも
優勝したらそもそもどんな流れになる
の？そうですね。だからなるんですか、デビューをあのするのでメジャーデビューという形になるので、うん、CD デビューできるんですね。
すごいやん。
で、あの時はその猫背の歌という、あの僕らの代表曲で、うん、あのファンの方が応募してくれたんで、うん、それでデビューできるってなるんですけど、うん、まあやっぱり東京の活動が中心になるのかなとか、うん、なんかそういうあの不安とかもあったんですよ。だからもうちょっと僕らは、まあ、辞退じゃないですけど選ばれてもないのに、うん、まあそういうふうに話をして、あのちょっと変な雰囲気になって止めて、会議を偉いさん方でこうされて、で僕ら控室でちょっと待ってたんですけど、まあ、あの話がまとまって呼ばれて、まああの大丈夫かみたいな聞かれたんですけど、いやもう大丈夫じゃないんですみたいな選ばれても困るんですとかね、かそんなは言えんかったんですけど、いや君らの優勝変わらへんよってまずプロデューサーの方が言われて、あそうですかみたいな、あのでも何か何が心配なんかっていうのをすごく察知で察してくれたので、うんうんうん、あの君たちはその地元で活動してもいいし、うん、あの会社も辞めとか言わへんし、うん、あの会社にしながら土日だけ頑張ったらどうみたいな感じで、あ、まあ、僕らがその一番望む形を、
すごい、ね、
提案してくださって、じゃあやってみますって言って、あの挑戦させてもらったというか、あの優勝が決まったみたいな、
はい、素晴らしいですね。
じゃあそこで優勝して、それでもお仕事は辞めずに地元で音楽活動も、はい、まあ、まあ二足のわらじですよね。
あ、そうですね、まあ、
そういう状況の中で、はい、まあ、続けていかれたと、はい、でそこからどうなんですか。じゃあどんどんやっぱり活動が広がっていったん
ですか。はい、やっぱり全国にこうそのパイプがね、
そうですね、
そのお持ちなその事務所で応援してくださってる方、うん、で北海道とか、まあ、九州とかも飛行機でこう行ったりとかして、うん、まあ、そのデビューした CD を、うん、あのこんな CD で発売しましたみたいなで、こう歌ってみたいな、うん、でもそこでほんまにたくさん あの人たちとつながることができて、うん、夢みたいな、ね、
はい、
瞬間でしたね。
そらずっとじゃあ全国にそういう音楽活動も広げながら、はい、じゃあ具体的にやっぱじゃあそうやってこうライブをしていくわけですよね。
はい、
なんかやっぱり目指していたっていうことがまたもう一つ増えていくわけですよね。
そうなんですよ。なんかね、その結構その会社員をしながらやったので、うん、プロフィールにも会社員って書いてたんですよ。なんかそのホームページ、うん、あの事務が、うん、事務所が作ってくれたんで、だそれは絶対守っていかないといけないっていうこともあって、うん、なんかどっちつかずみたいな、その、うん、仕事でもあのこう中途半端になるし、音楽もなんかどうなんかなみたいな、うん、だからちょっとあの色先輩とかに相談しながら、なんか知名度2人で決めたことが、あの今からその2年後にあの1000人ライブをしようみたいなことを、1000人をホールで集めるって言ったらやっぱり実力が伴ってないと、なんかね、名前とかだけじゃなくて、もう本当にライブに来てくれるあの人たちを1000人集めようっていう、まあ、挑戦をしたんですけど、それが2008年の時に、2010年にあの三田の里の根ホールで、
あ
ー、はい、あの1000人ライブをっていうことで、まあ、計画して、うん、もう30人ライブっていうのをやったんですけど、うん、その30人僕らの知名度のことを知らない人を、まあ、あの熱を持った人たちに集めてもらって、うん、でいろんな場所でこうライブしていって、うん、30回やったんですね、30人ライブを。でその 30×30 の900人人たちと、うん、僕らをもともと応援してくれてた人たちとで、うん、もう1000人が集まって、うん、あの無事大成功してっていうので、その目標があの達成できたので、それをもって、まあ、会社員を辞めてあの進んでいこうっていうことで。
すごいね、もうそれでやめよう思った
よね。すごいね、はい、2年後のその自分たちのこの成功する姿、うん、イメージみたいな、やっぱ持ってやってた
んですか。あ、そうです、持ってやってました。なんかそれはすごく教えてもらったんですよ。なんか、うん、あのミュージシャンの先輩もそうやし、うん、あのそういう生き方を教えてくれるような、もう本当に親身になって聞いてくれる先輩方にも相談して、 まあ、まあ、花束をこうもらってるとか、うん、どういう舞台に立ってるとか、あのファンの人たちの顔がどんなのあってとかを、うん、明確にその想像するんやみたいな、
うん、そうですね、はい、すごいやっぱりその成功のイメージっていうのを自分らでもうより具体に作って、はい、されてたんですね。うん、でも、はい、そこまでの2年間にもずっとあるじゃないですか、その30人ライブっていうのが、うん、途中でちょっとくじけそうになったりとかしなかった
んですか？もうなかったですね。
ないか、
そう、一切なかったですね。
必ず成功するんやとか、
はい、もう絶対いけるって思ってやってましたね。もうその、 あの1回1回のその30人ライブが、うん、まあ、あの、もう今でこそなんかほんまにライブの数多すぎて、うん、ちょっとそのあのなんかどういう組み立てでいこうかなって迷ったりすることもあるんですけど、うん、もうこれって決めて30人ライブはもうそのパックでもうブワーっていったんですね。でもう自信たっぷりになんかもうあのガーって巻き込んでやることで、あのすごい狭い部屋とかでもやったんですよ。もう一回なんか酸欠の人出るんちゃうかよぐらいの、あのもう密集したところで真夏にこうガーってやったりとか、でもなんかそういったあの熱さというか、あの、うん、人の熱みたいなものが、うん、なんかこううねりを起こして、いやこいつら絶対応援するみたいな、もうなんかそういうのが伝わってくるようなライブが終わった後に、絶対行くからみたいな、もうめっちゃ良かったでみたいな、
すごいな、
ありましたね。
すごいですよね、
情熱が伝染している
みたいな感じ
で、ね、
ほんまそうかもしれないですね。
だからそうやってやっぱりこう音楽の力っていうのをその本当に最初の頃から感じてたけども、あ、やっぱりその1000人ライブっていうのが一つの、まあ、もう大きな、
はい、
もうこれで行こう、
はい、
っていうことで、まあ、会社は辞められて音楽で行こうということでも活動を本格的にされたことなんですよね。うん、そうですね。で、だからやっぱりあのそこからいろんなことされてるんですけど、僕はやっぱり今もね、学校で朝、うん、まあ、何曜日やなんかかかるんですよ、あの体操のやつとかね。
ああ
、
う
ん、
あ、そう、そうな、
うん、まだやってますよ、
キッピー体操
ちゃんとやってる、
や
ってる、各クラスで。
うわ、キッピー体操、キッピー体操で出会ったんですよ、
あ、
僕、
まあ、あ、そうか、
うん、
キッピー体操で
出会った、キッピー体操で出会った、教育委員会におる時に
キッピー体操
で、うん、あの知名度さんに作ってもらう話だって、はい、知名度さんって誰やろういうことで、うん、やったら土曜日のなんかあのさ、その時三田市の総合、うん、文化、え、じゃあ福祉保健センターがやってるっていうのを聞いて、はいはい、うん、でもうすぐ行こうと思って行って、うんうん、で終わった時に声かけて、はい、いやこういうの体操作りたいと思ってて、あの音楽作ってもらって、あ、いいですよって言っていいです、いいですかみたいな、それでもうすぐ報告ですよ、
ほんま、
いいって言ってますって、いう話になって、
そうか、
そっから助けてもらった
んですよ。ねえ、だから三田市はほんまにいろんなところでね、
そうそう、
ねえ、
三田市の歌も作ってもらったんですよね。
そうそう、かかるもんね、はい、あの聴者
で、ね、
ありがたいことに、
すごいですよね。
そういろんなところで活動されてて、でもまあ学校現場としてはね、特にまあそれももちろんやねんけど、そう、人権コンサートということで、
何回以上やられたんでしたっけ、
もう人権公演は超えてると思いますね。500回以上やってますね。学校に行ったのは、
はい、
多分270回とか、その半分ぐらいだと思うんですけど、はい、それ以外のも、
ま、感動するんですよ。
ね、ね、本当
リピートで何度も
今年もうちお世話になりました、ね。あ、そうなんですか。1月にお世話になるんですけど、ね、いや本当市内だけじゃないですよね。
あ、はい。
兵庫県内ぐらい、
いや県内も超えてますね。関西圏ですかね。そう、滋賀県とか最近多くて、
はい、
あのでも関西もの超えて、三重とかもありますかね。なんか
そう
なんです
ね、はい、結構どうなんですか、その人権コンサートと、まあ長つ、まあ僕らはね、
はい、
その言葉でなんか一括りで語ってるけど、やっぱあのウイスケとしてそれをこうやっていこうって、
はい、
こうそもそもなんかきっかけみたいなのあったんですか。
そうなんです、あのもともとだから僕らがあのこれやりたいと思って人権コンサートしたわけではなくて、あの安島小学校、あの丹波篠山市の、あの母校なんですけど、そこの校長先生が、あの呼んでくださったんですよね、あの、母校で進行かみたいなこと で、その学校でやったそのただのライブが、うん、もうなんか これ人権講演やなみたいなことを、うん、あの参加してくださった皆さんとかその校長先生が言ってくれて、
曖昧までいいこと言うもんな、
はい、あいやいやいや
ほんまでじーっと来るのを言うてくれはるんですよ。でも歌の歌詞も本当素敵やし、
ね、ありがとうございます。なんかだから、だからその別に意図してなかったんですけど、結局伝えたいっていうのはそういうなんか人権のことやったのかなって僕らも、いや
なるほどね、
すごい初めて。
そうか、じゃあ最初は別に人権コンサートしてくださいって言われたわけじゃない、
じゃないです、じゃないです、
普通に母校に凱旋ライブじゃないけど、はい、いっぺん歌いに来てよ、はい、そのライブやったと、
はい、
それがもう皆さんの心を打って、
そうですね、
まさに人権を考えるいい機会になった、歌を通してですね、
はい。でもほんま、ほんまですね、その時にでもほんましょうもない曲とかやらんでよかった
なんかしょうもない曲なんかない
やいやいや、ありがとうございます。なんか
だけどなんかおもろい、あのサンディースの時
墓地
の歌、墓地の歌、あれおもろかった、あれしょうもないことないけどほんまおもろかったっていうか、
あ、ありがとうございます、
ね、
もうなんかね、何回も作り直してこの、うん、新井さんのあのいやこれじゃないかなみたいな、そのもっと明るいのだみたいなほんで墓地になったっていう、
いや僕はあのなんかヘビメタやってやったっていうのが今も衝撃的で、一番初め、一番めっちゃしっとりした感じのじゃないですか、ね、
はい、
もっとガンガンやってほしいなぐらい思っとってけど、初めガンガンやったんやっていうのがめっちゃ笑けてきて、
ヘビメタとかそこまでいかないですか、
あそこまでいかない、
ロックというか、あのそのビジュアル系ロックなんで、
ビジュアル系ロック、
あなんかそのあのそこまで、はい、グワーっていう感じじゃないですけど、
ちょっとしっとり系のロック
のもあったんですけど、いやでも結構頭が打ってたのもありましたね、いやいやいやいや
すごい、
いやまあそうやってね、いやもう人権コンサートのね話がつながってるわけじゃないんやけども、はい、まあ、冒頭にも僕ねつい先日もお出会いしましたっていう話をしたんですけどね、
すごいことね、
本当にこれはもうね、
すごいことやるんだもん今、
サンダの大きな一つの歴史、うん、はい、歴史を変えるぐらいのものやなと僕も思うんですが、とっておきの音楽さ、
はい、
ね、あの昨年はプレイということでね、うん、僕ら関わらせてもらって、うん、今年いよいよ、ね、第1回、記念すべき第1回を開催したいんですけれども、はい、まあ、そもそもまずとっておきの音楽祭というのからね、はい、ちょっとねお話しいただきたいんですけども、
とっておきの音楽祭は、うん、仙台からこう発祥して、うん、2000年とかもう本当に結構あの時間が経ってる、遡るんですけど、はい、あの最初はそこの仙台から始まって、あのもうすごいこう障害がある方もない方もで、またプロもアマも問わずっていう、あの本当にこうフラットな、もう誰でも楽しめる出れる音楽祭ということで、あすごい人気が出て、で全国にこう各地にとっておきの音楽祭がこう広がっていったんですね、うん、で隣町 その兵庫でも、丹波篠山市で、うん、とっておきの音楽祭を開催されて、うん、でもそこの丹波篠山市はもう10回、今度10回目になるんですけど、うん、第9回まで僕実行委員として関わらさせてもらって、うん、あのその音楽祭をまあ身近で参加して見てきて、だから三田のこう町でも自分が住んでるとこでもしたいなって、うん、あの思ったことが、まあ、きっかけで、うん、あの新井さんとか大向さんにこう協力をしてもらって、うん、あの仲間がこう集まってきて、うん、あのなんか知らん間にこう でっかいあの音楽祭、ね、うん、もうちっちゃくてよかったんですけど、うん、でっかい感じになっていう感じですね、
やったな、いや今ちっちゃくてよかったって言ったけどいやもう心は大きかったよ初めからご
とき一番最初のね実行委員会やったよね、
はい、もう実行委員会でも
う最初初めて
やったノープランやけど情熱だけ聞かされてみんながブワー動き出
した、あれもうすごいなぁ
とりあえずね、はい、もういいですけどやりたいっていうのを語るんですよ、でそれにみんながどう実現させていくかって、ババババババババババ
ってやってくれくださって、もういい映像も残してくださって、もう
本当にいやだから最初ね、だってミュージシャン、一ミュージシャンとして、はい、とってその篠山のとっておきの音楽祭にも参加して、はい、まあ、実行委員ではあるけども、はい、まあ、歌い手としてメッセージを届けて、はい、そこで、まあ、ちょっと言い方は語弊あるかもしれんけど、満足するじゃないですか、
はい、
自分のメッセージが。でも、それよりも大きなその祭り自体をしたい って思えたって何なのかなって今聞いてて思ったんですよね。なんかね今度違いますよ、運営にも入ら
ない。いや確かにそうですよね。なんか僕らの仲間の、うん、そのミュージシャンでも、うん、やっぱり多くの人を巻き込んでフェスみたいなのをしてる、うん、人たちが いたんですね、うんうん、まあ、神戸とか、うん、京都とか、まあ、いろんなところでこうやってたりするんですけど、うん、大阪でも参加させてもらったから、なんかそういうサーキットイベントで、まあ、多くの人がこう笑顔になれる、出る人も関わる人も多いのがなんかいつかできたらなっていうのはもともとあったんですよ、うん、でもまあ、どういうふうにしていけばいいのかなっていうのはちょっと明確になってなかったんですけど、そのとっておきの音楽祭との出会いと、あと自分が介護のこの仕事、うん、障害のある方にこう生活介護としてくれる、うん、その仕事をさせてもらう中で、うん、もうこれやなと思って、そのとっておきの音楽祭というものがもうぴったりやなと思って、うん、はい、そういう、誰でもっていうこのその障害を持ってはる方のなんていう素晴らしい生き様というか、そういうのを知ってもらうという目的もあるし、自分がそういう多くの人を巻き込んでなんかそういうイベントというか音楽祭をしたいなっていう、まあ、その2つがこう折り重なってというか、まあ、絶対やりたいなみたいになったんですね。
いや だから今日ね、最初からずっとこうユースケ君の音楽の出会いから、はい、三宮へ行って誰かに歌を伝えるっていうことをちょっと知って、はいはい、ご両親に伝えて感動を伝えれるっていうのが、感動してもらったご両親と同時に自分らも感動した、
はい、
でそれがこうどんどんこう広がっていったわけですよね、はい、目覚ましの話になり千人ライブになり、はい、でも全部歌い手としてのメッセージを伝える側やったんけど、そこからさらに進んで、はい、その今もおっしゃったけど歌う人もやる人も参加する人もみんなが笑顔になる、
はい、
すごくシンプルやけど、なんか幸せをこうみんなで作っていくっていう動きをされてんのが、なんかやっぱりそれが歌を通してすごいな。なんかもういや僕場に立ち会ってたじゃないですか、
うん、
いや本当ね
もうちょっと言っていいですか、
常連
いやいやいや、やっと来たね、やっと来たね、
そうだそうだ、そう出てまうんです、
出て
まうんです、毎回なんか
出てまうんです、面白いですね、
そういうのがね、
常連
ちゃん、いやすごいなと思うな。いやだから僕も今回ね、うん、隠れたエピソードで、うん、新井君ともまだ伝えてないような話やってるけど、実は風船のね、
あ、風船のこともありましたね、
風船飛ばすいう話やった
の、風船でやり取り
してました、あれはめっちゃやり取りしたんですよ、
ね、風船で、
で、うん、だからその参加した人が最後みんなが風船持って、うん、なんかこう幸せを願って
バルーンリリース
みたいなやりたい、めっちゃ絶対やりたいって言ってで、もうね、どうしても忙しくて、
う
ん、なかなか一回もうね、僕ちょっと心折れた時期だ
って
、無理ちゃうか
無理ちゃうかっていうの、
無理ちゃうかってい
う4敗戦で無理、もう折れる時期あるんですよ僕は折れへんしてよ、
いやいやいや、僕これは無理や
ぞ、無理や
もう今、だからもう変に勝ち付けするわけよ、うん、こうやって思えて考えたことだけでもいいやん、
うんうんうん、
もう今無理したら厳しいんちゃうか、うんうん、やります
いや、だ来年どうかなみたいなね、
そうそうそう、
急いでこうやるんじゃなくてしっかりこう組み立ててやろうかみたいなことを提案してくださったりもしたんですけど、
でもやりましょう、分かった分かった、
やった
やったよ、いや、まあ、当日ね、
いやで当日さんのね、あ、雨が降りましてでそのバルーン協会の規定に雨降ったら絶対飛ばしたらあかんっていう
あった
んで、晴れたり雨やったり晴れたり雨やったりするから、あ、いけんちゃうかみたいな今やったんですけど、いやもう万が一を考えてやめとこうって言って結局飛ばさずにみんな持って帰ったっていう、
いやもうあれはね、僕は今回割とがっつりその点では関わらせてもらったんやけど、いやユースケ君やっぱすごいなって
、いえいえ、
なんか、いや、いい意味での頑固さあるよね、
うん、あ、そうですか、僕なんか
思うわ、
そういうの
もやっぱやりたいって思いをだから、まあ頑固って言ったらなんかちょっとネガティブなことだけど、はい、信念がもうすごくこう、ガーってあって、
そうですか、
うん、だ そこはもう本当に今回 ね感じましたよね、まあ、でももう早速ね第2回ももう、はい、考えがもう進んでますもんね。
そうですね、はい、やっていくっていう、
なんかこう具体的になんかこう、まあ、見通しというか、はい、この祭りに対してのとテクノ学祭に対しての見通しでやっぱ
今後、
いや全くないですけどこれです
これが
だけどまた湧いてきますから、はい、湧いてきた時に
みんなを幸せにするために
いやちょっと何も考えてないでも第1回をまずあのして1回したらこれって続けないとダメなんですよ、そのとっておきの音楽祭っていうのはその名前をやっぱり借りるっていうことなので、1回で終わるっていうイベントではないですよっていう、音楽祭なんですよっていう、だからまああのそんな具体的なプランはないんですけど、はい、
でもそれもあってのも今回5やったよね。
あ、そうです、だ継続していくっていう、だ1人じゃ無理なんで、やっぱあれだけなんか熱い思いを持った、そのも大向井さんの
声なんですけど、だけどあれ集った人ってまた来年も来たいって思ったと思いますよ、それがどんどんどんどん繋いでいけるような会でしたから、
もうねね、こうだから祐介君の人柄言うと一言ではこう語られへんけども、うん、でもやっぱそこに戻ってくるよね、うん、僕ね見てたらね、だから本当こう去年なんか僕インタビューでもなんかそんな話した気がするわ、あ、うん、やっぱそこに人が集う、うん、なんかそこに惹かれてね、うん、だからもうあれだけの今日スタッフどれぐらいおったんやろね、あれ
多分当日はもう多分80人ぐらい
80人ぐらいでしょ、すごいな、
そうね、もう本当にねボランティアでよう やってくださったなと思います、はい、
本当にねあれがもうやっぱこう三代のね、うん、誇るべきすごい一つのね大きなイベントになっていったらなって思いますし、うん、やっぱりその誰もがこう笑顔になるっていうのはね、うん、本当にこうそれをこう本当に具体化したのが、うん、素敵なイベントやったので、もうぜひねあれをね、うん、こう、はい、これからも、
ね、ね、
僕らもねお手伝いできることをね
していきましょう。ありがとうござい
ます
、はい、いやいよいよ
行、ね、
きましょう。
いよいよ最後ですけどね。はい、今回この情熱教室ですね、うん、ずっとこう、うん、ゲストの方にはお尋ねしているんですけども、祐介、うん、さんにとって、
はい、
情熱とは、
情熱とは、
はい、
まあ、これ一言で言わなあかん感じ。
いやもう全然
あの大丈夫ですか。はい、なんて言ったらいいですかね、その生きているという喜びを感じる瞬間なんですけど、そのあのやっぱり役に立ててるっていうか、その自分のやってる行動が多分人がこう動く、なんか感情が動いたりとか体が動いたりとかってなんか意味が絶対あるじゃないですか、うん、何かしらの意味があって、うん、その、まあ、価値をなんか 見つけるというか、あの探し当てた時のその喜びみたいなのが、あのすごい原動力なんですね。だからこの人と出会ったのはなんでなんやろうとか、あのこの出会いってどんな意味があるんだろうとか、まあ、そういうことを出会いをやっぱり大切にしていった時に、なんか自分のやりたいことと出会える、あの自分のやりたいことが見つかったりとかするので、なんか、まあ、情熱っていうのはそのこう役に立ってると、まあ、喜びを感じられる瞬間になんかすごい燃え上がるんじゃないかなという、はい、僕はなんかそういうふうに思いますかね、歌ってる時もそうですかね、なんか、
はい、人の役に立つ、そこがめっちゃ身に染みたわ、
やっぱりですか、
やっぱあの半分この歌が今出てましたね、僕は全ての歌がね、あのこう心に刺さる、うん、それぞれのね、
まあ、ありがとう、
あの歌詞に本当こう思いを乗せて、うん、あの祐介さんの、ね、歌声で、ね、届けてくださるというのは、もう今日はね、情熱というキーワードで語っていただきましたけども、うんうん、まあ、この後
ちょっとお願いしません、
ね、せっかくやもんね、
そう、あの僕らのこの情熱教師塾の曲を作ってくれた方なんですよ。
そう
メイドさんが
テーマソングな、
テーマソング、はい、
もう数年前ちゃんとこうやってもんな、
それを最後歌いたいな思って
ちょっと、
はい、いいですか、
いやもちろんです、もうぜひぜひ、
いや嬉しい
な、嬉しい、こちらこそ嬉しい、
うちの子供めっちゃ歌ってますね、まあ、うちの家だけは思いますけど、あのもうほんまにもう、は
い、いや、はい、このその情熱ライブも大好きなファンの方も結構いて、
マジで、
マジで、マジ
で、いやリクエスト来ますよ、
情熱、
元気出る。
情熱。 ごめんなさい、心揺れてまた出てまいりました。
すごい、
ありがとうございます。
あ、すごい。
そうならやりましょうか。
いいですか、はい、すいません、はい。
あの人の心に火をつけて励まそうと思うのなら、あなたが燃えればいい。自分が好きなこと、自分がやりたいことを、自分が燃えること、何のために生きるのか、何を目指すのか決めて進めばいい。君だけの、君だけにしかできないやり方で、人生を情熱的に生きるんだ。何度もくじけて、何度も立ち上がることで、ピンチはチャンスになる。自分で決めるんだ、負けなければそれでいい。行きそうになったら会いに来てくれよ。使命を果たすためにこの今を生きている。仲間がここにいる、仲間と語り合えばいい。君だけの、君だけにしかできないやり方で、人生を情熱的に生きるんだ。
ありがとうございました。
また来年。